お元気でお過ごしですか？命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けている J. ヴァーノン・マギー神学博士によるラジオ番組スルーザバイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びから黙示録の学びを続けてお送りしております。今日の聖書の箇所は黙示録4章1節から2節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。
黙示録4章の学びをしていますが、黙示録4章1節のその後という言葉は、1章19節のこの後に起こることに応答しており、この表現はこの箇所から全く違う場面と違う主題に変化することを示しています。前回も学びましたが、第一の顕著な変化は4章の前までこの世にある教会のことが19回も引用されていたのにもかかわらず、4章からはこの世にはもはや教会は見られないということでした。第二の顕著な変化は4章で舞台は確かに天国に移ります。主題はまだ教会なので、私たちは教会をその新しい住まいに追いかけていきます。その新しい住まいとは天国です。教会はどのようにして天国にたどり着いたのでしょうか。パウロが第一テサロニケ4章の17節で答えてくれます。次に、生き残っている私たちがたちまち彼らと一緒に雲の中に一挙に引き上げられ、空中で主と会うのです。このようにして私たちはいつまでも主と共にいることになります。パウロは第一コリント人への手紙の15章51節から52節で景挙の出来事をさらに次のように定義しています。聞きなさい、私はあなた方に奥義を告げましょう。私たちは皆眠ることになるのではなく変えられるのです。終わりのラッパとともに、たちまち一瞬のうちにです。ラッパが鳴ると死者は朽ちないものによみがえり、私たちは変えられるのです。景挙の時、生徒たちは開かれたドアから天国に入っていきます。ですからその後、教会はキリストと共にいることになります。キリストは天国におられて六章になった時に、私たちが目にする大患難時代の出来事を監督しておられます。4章からの第3の顕著な変化は、教会が目的地である天国に着いた時、この地上で知られていた名前を失い、他の名前が使われるということです。もともと教会という言葉はギリシャ語ではエクレシアという言葉で、カレオー、呼ぶという動詞とエク、何々の中からという前置詞が一つになった言葉です。エクレシアとは、この世から呼び出された人々の集まりを意味するのです。しかし教会が天国に着いた時は他の名前が使われます。4章の中で天国の教会の代表としての24人の長老たちを目にします。同時に花嫁としての天国の教会を見ることになります。この花嫁は自分の新しい住まいである新しいエルサレムに降りてきます。またこの世に続けて存在するところの廃墟の組織、つまり景挙の時に残された真実な信仰を持っていなかった教会、これもまた今後教会という肩書きをもらうことはありません。次には、淫婦という恐ろしいレッテルが付けられます。何年も前にジョージ・ギル博士が神学校のクラスで次のように言いました。景挙の後の日曜日にも礼拝を持つ教会がいくつかあるだろう。彼らのうちのメンバーは 人もいなくなることはない。全員そこに出席するのだ。なぜでしょうか。なぜなら、そのような教会はラオデキアの教会だからです。つまり口先ではクリスチャンであると告白しますが、彼らは主イエスと正しい関係にはなく、神様の御言葉の真理に立ってはいないのです。さて、四章からの第四の顕著な変化は、六章から始まる裁きは、神様がもともと教会のために約束された慈悲深いご計画とは全く異質のものであるということです。もし教会がその時までこの世に残っていたなら、神様の恵みの目的を阻むことになります。なぜなら神様はあらかじめ私たちを裁きから救い出してくださると約束されているからです。第五の顕著な変化は、すべての裁きと怒りに満ちたこの書の最後の区分に入っていくとき、イエス・キリストが中心であるということです。そこには、黙示録7章の17節に書かれているように、御座の正面におられる子羊がおられます。主は世の罪のために死なれたので、子羊なるお方なのです。そして主こそが、これから裁きを行われるお方なのです。そしてこれらのことの後、教会が完結した後に、舞台は地上から天国に移り、徹底的な変化が起こります。ところが神様の御言葉は、そこに出てくる人物と天国で起こっていることを地上で説明していた時のように淡々と説明します。そこには緊張も迷信や神秘への関わりもありません。聖霊は天国の物事を地上の物事を説明するのと同じように楽に説明することがおできになります。もしも人間がこの書を書いたとしたらどうなったことでしょうか。おそらくその人は天国の場面に来た時に何かとんでもないことを言い出すと思います。今日一部のクリスチャンの間では悪霊と悪魔という主題にとんでもなく取り憑かれている人たちがいます。そのような主題についての多くの本が出ていますが、すべてが狂気じみていてセンセーショナルに書かれています。しかし黙示録の中にはセンセーショナルなことは何一つありません。私たちはただ天国に移ります。そして場面は畏敬の念を起こさせますが、でも人間がそこに付け加えたものは何もありません。教会はこの世にあった時に知られていた教会という名前のもとにはありません。今は偉大な大祭司である方と共に信者の祭司職になっています。4人の騎士たちが馬に乗って出てくる大観難時代の幕開けで、私たちの注意が地上に向けられる前に、天国の場面と天国の生き物がこの部分4章から5章で私たちを出迎えます。さて、4章からは、キリストは預言者、祭司、王としてのご自分の三重の職務を負っておられます。また主は神様として礼拝されています。なぜなら、主イエスは神様であられるからです。黙示録4章の1節。その後、私は見た。見よ。天に一つの開いた門があった。また先にラッパのような声で私に呼びかけるのが聞こえたあの初めの声が言った。ここに登れ。この後、必ず起こることをあなたに示そう。ここでは、その後、またはこの後というギリシャ語のメタタウタという言い回しが二度使われています。ですからこの繰り返しは確かに重要な点を強調しています。明らかにヨハネは無千年王国主義者たちが見落とすことを心配していました。そこでこの箇所で彼はこの言い回しを二回も使ったのです。ここには私は見たと書かれています。 目という門から情報が入ります。聞こえた、これは耳の門からです。これは私たちが見ているテレビ放送のようです。ヨハネが見たのは最初の偉大なテレビ放送で、それは天国からのテレビ放送なのです。確かに天国は現実の場所です。またここには、私は見た、見よ、天に一つの開いた門があったと書かれています。これは黙示録の中に出てくる四つの門のうちの一つです。一つの門は、神様の御言葉を述べ伝えるためのチャンスのドアです。三章八節で、フィラデルフィアの教会の話をしているとき、主イエスは、黙示録三章八節で、私は門をあなたの前に開いておいたと言っておられます。二つ目の門は、招きとキリストと一つになるためのあなたの開かれたドアです。黙示録三章二十節には次のように書かれています。見よ、私は戸の外に立って叩く。誰でも私の声を聞いて戸を開けるなら、私は彼のところに入って、彼と共に食事をし、彼も私と共に食事をする。三つ目の門は、四章一節にある、キリストを通して神様のところに行くための門です。四つ目の門は、十九章十一節で、再び語られている開かれた天国の門です。黙示録十九章の十一節にはこのように書かれています。また私は開かれた天を見た。見よ、白い馬がいる。それに乗った方は、忠実また真実と呼ばれる方であり、義をもって裁きをし、戦いをされる。ここには開かれた天と書かれていますが、これはキリストが再臨の時に通って来られる開かれたドアです。その時神様に対するすべての不正と反抗が制せられ、ご自分の御国を打ち立てられるために、主は大患難時代の終わりに出て来られます。またこの門は、ヨハネの目の前で初めて開かれたのではなく、いつでも開かれていました。つまりこの門は、過去2000年にわたって信者たちが神様の身元に行くために開かれた天国への門なのです。ヨハネ14章の6節にはこのように書かれています。イエスは彼に言われた。私が道であり、真理であり、命なのです。私を通して出なければ、誰一人父の身元に来ることはありません。主イエスはまた、ヨハネ10章の9節で、私は門です。誰でも私を通って入るなら救われます。また安らかに出入りし、牧草を見つけますと言われました。天国への開いた門は、主イエス・キリストご自身です。主は同時に、あなたの心のドアのところに来られるお方です。私たちは信仰によってそのドアを開けてそこに入るのです。またここに登れとは、ヨハネに対する天の招きです。そしてまたこの招きは、キリストを救い主として知っているすべての人々に対する招きでもあるのです。ヨハネは第一ヨハネの手紙一章三節に次のように書いています。私たちの見たこと、聞いたことをあなた方にも伝えるのは、あなた方も私たちと交わりを持つようになるためです。私たちの交わりとは、御父および御子イエス・キリストとの交わりです。ヨハネはここで実際に次のように述べているのです。私たちはそれを聞きました。私たちはそれを見ました。そしてあなた方に宣言するのです。私があなた方にこのことを知らせるのは、あなた方もまた交わりを持つことができるためです。そしていつの日か、 あなたはあなたの天国への開いた門から入っていくことになります。また先にラッパのような声で私に呼びかけるのが聞こえた、あの初めの声が言ったと書かれています。これは空中でキリストにお会いするようにという教会への呼びかけです。これは誰の声でしょうか。もちろんキリストの御声です。ここで私たちは簡単な象徴の一つを紹介されます。この象徴はこれ以降黙示録の中にしばしば登場します。ラッパは喋ることはありません。キリストの御声はただラッパのようなのです。パウロが第一テサロニケ人への手紙4章16節から17節に書いているのはこの御声のことです。そこにはこのように書かれています。主は号令と御使いの頭の声と神のラッパの響きのうちにご自身天から下って来られます。それからキリストにある死者がまず初めによみがえり、次に生き残っている私たちがたちまち彼らと一緒に雲の中に一挙に引き上げられ、空中で主と会うのです。このようにして私たちはいつまでも主と共にいることになります。これは教会の敬虚に関する明確な説明です。敬虚という直接的な言葉は聖書の中には書かれてはいませんが、あげられるという意味のギリシャ語の言葉はハルパゾというギリシャ語で、あげられる、敬虚される、あるいは強引に引っ張り上げるという意味があります。アメリカの伝道者であるハル・リンゼイは敬虚のことを大いなるスナッチ、つまりひったくること、ひっつかむこと、強奪などと呼んでいます。主の御声はラッパの音のようで、この御声はヨハネを引き上げ、そしていつの日かあなたをも引き上げるのです。またここには、ここに登れ、この後必ず起こることをあなたに示そうと書かれていますが、この後とは何の後のことでしょうか。それは教会が地上での工程を完結し引き上げられた後のことです。黙示録4章の2節、たちまち私は御霊に感じた。すると見よ、天に一つの御座があり、その御座についている方があり。ここにはたちまちと書かれていますが、この言葉は時間の短さを表しています。時間の短さは敬虚の特徴の一つです。パウロは私たちはたちまち一瞬のうちに引き上げられると言っています。第一コリント人への手紙15章の51節から52節でパウロは次のように述べています。聞きなさい、私はあなた方に奥義を告げましょう。私たちは皆眠ることになるのではなく変えられるのです。終わりのラッパとともに、たちまち一瞬のうちにです。ラッパが鳴ると死者は朽ちないものによみがえり、私たちは変えられるのです。ここには一瞬のうちにと書かれていますが、敬虚はそのように素早く、即、直ちに、一瞬にして起こるのです。またここには私は御霊に感じたと書かれていますが、英語訳は私は御霊の中に自分自身を見つけたと訳されています。言い換えれば、聖霊は今もヨハネを新しい真理へと導いて、これから来ることを彼に見せておられるのです。ヨハネ16章の13節にはこのように書かれています。しかしその方、すなわち真理の御霊が来ると、あなた方をすべての真理に導き入れます。御霊は自分から語るのではなく、聞くままを話し、またやがて起ころうとしていることをあなた方に示すからです。またここには、すると見よ、天に一つの御座があり、 その御座についている方がありと書かれていますが、御座はすでにそこにありましたが、ヨハネは今初めてその御座を見ました。御座は神様の普遍的な主権と支配権を示します。詩編の十一編の四節にはこのように書かれています。主はその聖座が宮にあり、主はその王座が天にある。その目は見通し、そのまぶたは人の子らを調べる。また詩編47編の8節には、神は国々をすべ収めておられる。神はその聖なる王座についておられる。そして詩編97編の2節には、雲と暗闇が主を取り囲み、義と裁きが御座のもといである。そして詩編103編の19節には、主は天にその王座を固く立て、その王国はすべてをすべ収めると書かれています。まさしく黙示録4章2節に書かれているのは、父なる神様の御座であり、イエス様は神様の右手に座っておられます。詩編110編の1節には、主は私の主に仰せられる。私があなたの敵をあなたの足台とするまでは、私の右の座についていいよと書かれています。さらにヘブル人への手紙1章の3節にはこのように書かれています。御子は神の栄光の輝き、また神の本質の完全な現れであり、その力ある御言葉によって万物を保っておられます。また罪の清めを成し遂げて、優れて高いところの大能者の右の座に就かれました。そしてヘブル人への手紙12章の2節には、信仰の創始者であり完成者であるイエスから目を離さないでいなさい。イエスはご自分の前に置かれた喜びのゆえに、恥ずかしめをものともせずに十字架を忍び、神の御座の右に着座されました。つまり主イエスはここで全ての出来事を司っておられるのです。恵みの御座は今裁きの御座となります。これはこのことが起こるときには教会はこの世から取り去られているというもう一つの理由です。キリストが取りなしの場を離れて裁きの場所に来られたときに、もし教会がまだ地上にあるのなら、主は教会にとって間違った場所におられることになってしまうからです。
命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回は天国でキリストと共にある教会というテーマで、黙示録4章1節から2節をお届けしました。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。なお番組ではあなたからのご意見、ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は郵便番号 592-8345 大阪府堺市浜寺昭和町 4-462 浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com または hamadera@hamaderabible.jp hamadera.bible.jp です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回までごきげんよう。